徳武順平の何が起きてる市川市。市川うらら FM をお聞きの皆さん、こんばんは。7月25日金曜日夜9時を回りました。市川市議会議員の徳武順平です。月に一度第4金曜日にお送りしています何が起きてる市川市。今夜も市川市で起きていることを多くの皆さんにお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いします。お相手は市川市在住の音楽ライター遠藤妙子さん。
はい、こんばんは。
こんばんは。そしてうらら FM の北村亮介さんです。
こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。いや本当に連日暑い日が続いていますが、体調は大丈夫ですか？
私一度、はい、軽度の熱中症に初めてなりました。
そうですか。
寝てる間エアコンつけないで寝ちゃったんですよ。
いや意外と家の中が危ないって言われますよね、
あんなになるとは。気持ち悪さというか。
そうですか、どういった症状を。
言っていいかな、はい、夜中に目が覚めて、はい、言っていいかな、
はいはいはい、
嘔吐。
あ、そうですか。
そう、気持ち悪いと思ったら。そういう症状もねあるんですね。
だからやっぱこの時期夜だからといって、本当にこう油断できないというか、
本当そう、
危ないということですよね。ね、
本当気をつけてください。もう年々暑くなってますからね。
本当ですよね。
体はねどんどんな、だからといって慣れるわけではなく、慣れませんよね。
そうですね、本当にまあもうこの気候の問題自体なんとかしなければなんですけれども、まあ、本当にこう知らず知らずのうちにということもありますので、まあ、無理をせずしっかりと水分を、もう喉乾いてなくても取るということが大事だ、はい、そうですね。で、まあこの暑さだとこう外に生きている動物なんかもすごく過酷で、人間ももちろんなんですが動物も辛いだろうなってついつい思って、
ね、毛が生えてますからね、猫ちゃんとかワンちゃんはね。
なので本当野良猫のためにこう玄関先に水を置いてあげるっていうのがすごくまあいいことだということですよね。あの餌とかをこう置きっぱなしにするのはダメなんですけど、水はこの時期動物愛護ということでも必要だなというふうに思いますね。
そうですね、本当、はい、この社会に生きているのは人間だけじゃないですからね、
はい、
本当それにしても炎天下の中外で働いている方ももちろんいらっしゃるわけで、はいはい、若い人でも大変ですけれども、やっぱり最近ね年配の方もね作業服を着て道路などに立っていることも見ることもあるし、
はい、
働くことでね、まあよく生きがいとか言いますけれども、まあでもそれでもねやっぱりご高齢の方が働くっていうのはちょっとね、
そうなんですよね。あの、ご自身がこう働きたくて好きでという方もいらっしゃるでしょうけれども、
私もいっぱいそういう方知ってます、
はい、一方で本当はこんなにもう体が耐えられないのにやむを得ずというか、
選択できることじゃないとね。
そうなんですよね。
とにかく今はね暑くて本当心配ですよね。
そうですね、まあ、昔はその定年を迎えたら年金で生活をということも、まあ成り立ったんでしょうけどね、今は働きたいわけじゃないのに死ぬまで働かなければ生きていけないっていう、まあ、現実もあって、それは大きな問題だなと思うんですが、
ですね、
これもやっぱり根本政治の、まあ、失敗と僕は思いますが、そういったことだと思いますね。まあ、先日参議院選挙があったばかりですけれども、まあ、結果自民党公明党の与党が参院でも過半数を割るという、まあ本当にすごい情勢になったなということなんですが、じゃあ野党がどんな状況になったのかというと、結局野党といってもすごくバラバラで、すごく伸びた参政党なんかは極右というふうに海外では報道をされていて、はっきり言って差別主義を掲げたと思いますし、
本当そうですね、
内容を聞いていると男尊女卑 だと僕には感じられますし、まあ本当にこの選挙期間中もさまざまなこの演説で話されたことがデマじゃないか、デマだっていう、こうファクトチェックがされることが相次ぐという、まあ本当に大丈夫かと思います。
はい、選挙戦でしたよね。
どうでしたこの選挙戦、本当いろいろあったと思いますが、遠藤さんは。
なんかね、こう、はい、与党の不甲斐なさから、既存の政党ではなくて、はい、新しい政党に期待するっていう思いもあって参政党を支持した人も、まあ、多いかとは思うんですけれども、でもその中、その政策はね、本当排外主義でとんでもないものだったわけで、はい、こう SNS とか街頭宣伝とかだと、なんていうかな、言葉の強さとかね、はい、パフォーマンスとかインパクト重視で、もうなんかね、本当おっしゃったようにね、デマじゃないか、もうインパクトのある言葉をどんどん言って、うわーってなってね、ちょっとね、有権者はもう内容をしっかりチェックしていかなければいけないし、メディアもね、政策をなんかもっとちゃんと伝えてくれればいいのになって思いました。
そうですね、
うん、でもまあ選挙が終わったからこそというか、はい、これからこそね、チェックしていかなければいけないなと思いました。
その後が大事ではありますね。はい、北村さんはいかがでしたか。
そうですね、はい、まあ、与党が過半数割れを起こしたということで、はい、これは画期的なんですが、はい、まあ、思いのほかその割り込み方がちょっと少なかったような気もしますので、
はい、
今後の野党とのまあ、駆け引きといいますか、はい、どうなっていくのかなというところですね。
そうですね、あの与党が過半数切ったという一方、いわゆる改憲、憲法を改正、改悪と僕は思いますが、改正しようという勢力は3分の2を上回ったということもあるので、やっぱりまあ今後いろんな論点が国会でも出てくると思うんですけれども、しっかり見ていかなければなということですよね。で、まあこの参政党ですけど、本当に排外主義、差別主義っていうものがすごく危険だなというふうに今回見ていて思ったわけですよね。で、差別って、その差別されるご本人を傷つけるだけではなくて、やっぱり社会全体を弱体化させて最終的に破壊をするものだと思うんですよね。なのでこれはですね、聞いていらっしゃる方の中に参政党を応援したという方もいらっしゃるかも分かりませんけども、僕はですね、この排外主義、差別主義っていうのは、もうあらゆる理由が、どんな理由があっても許してはいけないものだというふうに思うんですよね。で、今回日本人ファーストという言葉を掲げていて、参政党が、これが差別かどうかっていう議論も、まあ、一部で起きていたんですけど、僕はこれが完全に差別だというふうに思いますね。順位をつけること自体がね、そうなんですよ、やっぱりなんか根本的に人権っていうのは、まあ、当然誰にも等しく与えられているもので、決して侵されてはならないものですよね。順位付けも当然されてはならないという中で、でやっぱりこの原則というのは、長い歴史の中で人類がもう反省を重ねて確認をしてきた結論だと僕は思うんですね。なのでこの原則、築き上げてきた人権というものに対して、まあ、やすやすとこう疑問符を投げかけるような今回の参政党の動きというのは、非常に危険なものだと捉えるべきだと思いますね。
やすやすとって感じがしますもんね。
そうなんですよね、はい、と思います。はい、で、まあ、いつも話しているのがガザで起きていることを今も続いています。で、これもやっぱり差別が深く影響してますし、歴史上のあらゆるこのジェノサイドというのは、もう必ず差別、ヘイトスピーチがその発端元にあるということも考えたいですね。
はい、もうイスラエルはね、パレスチナの人を人間じゃないっていうような扱いをして、もう毎日のようにね、食料が届いているのに与えないというね、はい、もう殺害してるわけですもんね、はい、もう爆撃であったりして餓死もさせるっていうのが本当ひどいです、
はい、ひどいですね。
世界はつながってますから、やっぱりね、日本で差別に抵抗するってことは、ガザで起きているイスラエル軍によるジェノサイドに抵抗するっていうことと、まあ、つながると思いますしね。
はい、そうですね、うん、はい、
まあ、世界中で起きているこの不正義を見過ごすことなく、
はい、
まあ、何か自分たちで行動に移せなかったとしても、はい、自分の中で考えるとか、自分の身の回りだけでも変えていく ようにするっていうことは大事なことだと思いますね、はいう
ん
う
ん、本当ですね。やっぱりこう差別の元にあるのってこれウィル・スミスが言ってたらしいんですけど、うん、悪意よりも無知だっていうことを言っていて、なのでやっぱり自分の中で考えて学んで知るということが本当に基本だなというふうに思います、うんうんまあ、この極右政党が躍進という危険な状況になったと僕は思いますので、まあ、だからこそ地道に差別や格差のない社会のために活動をしていきたいなと改めて思ったというところです、うんはいはい、それでは本題に入っていきたいと思いますが、はい、今日はですね市川市のクリーンセンター、うん、ゴミの焼却施設の建て替えの話です。でさっきの市川市議会の6月定例会で511億円を超える次期クリーンセンターのこの建設建て替え工事の契約議案が議会で可決されたんです、
うん、511億円っていうとかなりすごい額ですよね、
はい、すごいです、はい
まあ、ゴミはね誰もが毎日出しますしとても身近なものですが、はい、クリーンセンターのことを考える機会はまああまりないですよね、は
い
は
い
まあ、
普段考えないですよね
皆さんもね、はいうん、で前にね確か焼却炉の故障のニュースがあったんありましたよね。
そうですね、う
ん、
これは全国ニュースにもなってたのかなと思うんですけれども、うん、あれは確か一昨年だったと思いますが、うん、3つ今焼却炉があるんですね、うん、そのうち2つが稼働停止になってしまって、うん、ゴミの焼却が追いつかずですね、うんまあ、市民の皆さんにもゴミ出すのを少し抑えてくださいというかそういった呼びかけがされたりですね、うん、結局焼却は他の自治体に協力を求めるということがありましたね。
今のクリーンセンターっていうのはどのぐらい前から動いているんですか？
はい、今はですねこの今のクリーンセンターは1994年から稼働をしているので、うん、もう30年を超えているんですけれども、もともとですねこれできた時耐用年数が20年だったものを、まあ、超寿命化工事をしてなんとか今でも稼働はさせているんですが、まあ、さっきにもお話あったように故障もしたりですね、そういったところでさすがに建て替えがもうこれ以上先送りにできないという状況になっているということなんです、うん、
建て替えはもう避けられないことだと、はい、いうことなんですが、はいはい、511億円超えとなりますと、うん、そうそうないような大きな、まあ、契約ですから、はい、市民への説明もしっかり大事にしてもらいたいですね。
そうですね、本当におっしゃる通りだと思います。でもなかなかこういうことはですねこうクリーンセンターが新しくこう建て替えられますよっていうくらいの話題は上がっても、うんうんうん、契約の細かなことっていうのは案外やっぱりこう、うんうんうん、説明がされないというかされる機会が少ないのかなというふうに思いますので、うん、今日は、はい、そのことをお話しできればと思いました、はい、でこのさっきの6月定例議会ではですねやっぱりすごく大きな契約議案ですのでさまざまな会派が議会で質問をして取り上げました。でその中でなんですけれども実はですねこの次期クリーンセンターの整備については3社が入札をしたんですね、うん、で落札をしたのが株式会社タクマというところでそのタクマの入札額が実は3社の中で最も高かったんです、うん、で一番こう低い価格で入札した会社と比べると実に50億円以上の差があったんですね、うん、で50億円以上高かった会社が落札をしたということで、うん、その妥当性がまあ、今回の議会では問われたというところなんです。
そうですよね、はい、50億円ってやっぱり結構な額ですよね、はい、50億円のそのそれぐらいの差が、はい、大きな差があってどうして高い方の会社を選んだんでしょうかね、は
いまあ、やっぱそう思いますよね、うん、で市民の方から預かっているお金ですから、うん、市民の方もすごく気になるところだと思います、うん、でまず市川市としてはこの前提としてその3社の提案を審査する際にまずは価格以外の要素を、まあ、価格をちょっと隠した状態で審査をして、はあはあ、であえて価格に左右されず、うん、まずクリーンセンター施設としてしっかりした提案をしている会社をこう まず選ぼうというか審査をしようという意図があったんです、うん、でもちろん最終的には価格も含めて総合的な評価の中で点数をつけているんですが、まあ、結果として50億円高くても提案の中身が最も良かったのがこのタクマ落札した会社だという結論になったということなんですね。
施設の中身についての点数が、はい、タクマという会社が一番良かった、
はい、
50億円高くてもそれだけの価値があったということなんですよね、うんはい、でじゃあ具体的に何が良かったのか、これはねやっぱり ね、
そうですね、
私たちの払った税金が出てるわけですからね、はい、気になりますね。
そこが一番大事なところですよね、うん
はい、
なのでまあ市としてはどう、 こう具体的に評価をしたのか、うん、ということをお話ししますが、うん、その前にこの辺で一曲音楽の時間を挟ませてください、
はいは
い、
今日は何の曲でしょうか、
はい、今日はですねイギリスのパンクラップデュオのボブ・ビランというアーティストを紹介したいんですが、うんうん、あのフォーク歌手のボブ・ディランではなくてボブ・ビランです。
これはあえてつけた名前なんでしょうね。
そうです ね、
ねやってる音楽はまあ硬派なんですよね。
そうですね、
今年のグラストベリー、はい、グラストンベリーでも話題になって一気に知名度が広がったと思うんですけれども。
そうですね、うん、あのグラストンベリーというのは世界的に有名な、うん、あのイギリスの音楽フェスなんですけれども、はい、BBC がですね生中継をするんですよね、
はい、
なんですけれどもこれ先月紹介したニーキャップという、うんうんはいはい、あの北アイルランドのヒップホップグループのもうこのバンドも出演をしたんですけれども、うん、そこは生中継しなかったんですね、うん、で、まあ、なぜかといえばイスラエル軍への批判パレスチナへの連帯を表明するグループだからということで放送するのはどうかということで BBC は生中継しなかったということで、うん、まあそれもおかしいんですが、うん、一方で BBC はですねうっかりこのボブ・ビランは生中継しちゃったんですね、
うん、
でボブ・ビランが何をしたかというと、うん、パレスチナに自由をということで、まあ、大々的なこう、うん、コール&レスポンスを行ってい
い、ね
まあ、パフォーマンスをしたと、うんいうのがこう生中継されて論争になったということなんですが、まあこのパフォーマンスの中でイスラエル国防軍 IDF に死をということで、まあこういうコールもあって、でまあ死というのはこれはちょっと言い過ぎじゃないかみたいなことでイギリスの首相もこれはヘイトスピーチだなんていう批判もするという事態になったんですよね。
やっぱちょっとおかしいと思うのは、はい、イスラエル国防軍 IDF にしようといったのが問題だとしながらも、はいはい、やっぱりねパレスチナではたくさんの住民をね実際に毎日のように殺害しているイスラエル国防軍に批判を控えてるっていうのがね。
そうなんですよね。
だったらイスラエル国防軍も批判のことを批判しなきゃね。
そうなんです
よ。どう考えてもおかしいですよね、
はい、
うん、
本当おっしゃる通りだと思うんですよね、うん、で、まあ、このことがあって以降、まあ、このボブ・ビランは複数のイベントでの出演をキャンセルされてしまったり、
うん、
所属事務所から契約を解除されてしまったという、うん、本当ひどい。
死はね守ってほしいです
よね。守ってほしいですよ ね、 ね本当にそうなんですよ、うん、でまあ確かにこう死をというのは強い言葉ではあるんですけど、
うん、
ただイスラエル軍がパレスチナで行っていることもう大虐殺ですから
そ、
す、うん、それをこう考えれば、うん、なんだかすごく歪んでいるなと思うんですよ ね、
そ
うですよね。
本当そこをきちんと批判してくれれば、
はい、
死をなんて言いませんよね。
そうです ね、 ね、はい、まあ、うん、はい、
本当応援しようという人もねでも増えてるみたいで、
はい、
結果的にねアルバムはこの後売り上げが伸びたということらしいですけれども、ね、
はいはい、
それはでも救いのように感じますね。
そうですね、
応援したいですね、
はい、ということで、
はい、
今日流す曲はですね貧富の格差を広げるイギリスの社会について歌っている曲で、
うん、
まあ、日本の社会にも通じますよね、
うん、
本当大金持ちがどんどん増えて、
うん、
でこう貧富の格差が広がっていくということで聴いていただきたいと思います、う
ん、はい、
はい、ボブ・ビランが2024年にリリースしたアルバム、
はい、
Humble as the Sun からMakes Me Violent です。ボブ・ビランの Makes Me Violent でした。さて今回は 市川市が次期クリーンセンターの建設に向けて株式会社タクマと511億円を超える工事の請負契約を交わしたというお話をしています。今回ですね、この議会で議決が必要だったのはこの工事の請負契約511億円超えのものなんですが、実はですねこれに20年間の運営の委託事業もセットになるんですね。でそれを合わせると総額では700億円を超える額の落札になっているんです。
さらに200億円っていうことなんですね。
実は、はい、そうなんです。
じゃあまず工事の511億円っていうのがあって、はいはい、落札したタクマが前半のお話の通り、はい、他の2社より高い額で入札していて、
はい、
その差が50億円以上だったということで、
はいはい、
で改めて聞きますと、もう一度聞くと50億円も高い方が選ばれたっていうのが、
はい、
どういうことなんでしょう、
どうしてかですよね、うん、ちょっとその具体的なお話をということなんですけれども、うんうん、はい、まずなんですが、次期クリーンセンターはですね40年以上稼働するということが前提で事業が進められています、う
ん、はい、
でそれで市は確かに50億円以上の差があるんだけれども、うん、稼働後の40年の間にこうタクマを選ぶと26億円くらいは埋まるっていう説明をしているんですね、うん、でどういうことかと言いますと、うん、タクマの提案ですとクリーンセンターで発電をしているその電力がですね、うん、他の2社よりも多くなって余剰電力ですね、販売できる電力が多くなって、うん、でこう電気を売る売電収入の差が他社の提案と比べて40年で18億円以上プラスになってくるというのが一つですね、
うん、
でまた焼却灰の処分量の削減がタクマの提案だと大きくなって、他社と比べて40年で約2億円節約できるということなんです。でこの焼却灰は市川市は市内で処分ができなくて、うん、他の自治体に持って行ってるんですけども、うん、そこでお金が、まあ、かかる分をこう焼却灰の処分量が減ることで節約できるということですね。でさらに鉄アルミの回収率が高くなって、で有価物の売却と不燃残砂量の削減ができるので、でタクマの場合40年でそこが合計約6億円が節約できるということで、それらを合計すると26億円は40年間で節約できるので、なのでまあ50億円の差というけれども稼働後40年で見れば24億円ぐらいの差まで縮まるというのが一つ市が説明しているところなんですね、はい、
まあ、それでもまだ24億円の根拠が説明されてないことになるんですが、
はい
はい、そのあたりはどういった説明を市はしてるんでしょう。
はい、まだ大きいですもんね24億、うん、はい、実は市として一番今回強調しているのは事故が起きた時、事故が起きないようにというところなんですけど、事故に対する事前事後の優れた対策を提案しているのがタクマなんだっていうんですよね。で、40年の稼働を前提としている中で、やっぱり焼却炉の事故故障などをいかに防いでいくかというのがすごく重要だということは、まあ確かにそうなんですね。で、参考までに近年の事故では約19億円だったり67億円だったりという修繕費がかかっているという事実があるというのがこう市の主張なんです。
なんかね、言ってることはわかるんですけど、
はい、
なんかなかなか実際にはね、こう専門家でもない私たちは、はい、こう言ってることを、市の言ってることが本当にこれはおまとえてるのかっていうのはちょっと判断できかねますというか、
まあ、
そうですねっていうしかないですよね。
そうですね。で、議会でもやっぱりその説明の妥当性というものを、まあ、質問をしていったんですね、はい、でその50億円の差で何か利権みたいなものがあってはいけないということでも、こう調査を追及をそれぞれの議員がしたという中で、はい、まあまあ、議会でのやり取りをして、結果としてこう市の方では今回公正なこう審査を行った上での、まあ、契約なんだろうということで議会では可決をしたわけではあるんです。ただですね、 やっぱりこれだけの税金を使って行う事業ですから、うん、議会としてもなるべく無駄な支出が今後なくですね、市民にとっても最大限に有益な事業にしていかなければいけないということで、一部の議員がですね、施設整備工事請負契約に対する決議というものを提案しました、うん、でどんな内容のものかといいますと、はい、主な部分を説明しますが、はい、まずより効率的な運用が期待できる場合には運営コストを見直すことですとか、うん、エネルギー回収能力の向上を図ることですとか、焼却灰の発生量を抑え最終処分量および処分に要する費用の低減を図ることですとか、うん、不燃粗大ごみにおける資源化物の純度および回収率の向上により売却益の増加を図ること、とかあと CO2 排出量の削減を図ること、万が一の火災爆発等に備えた安全対策を徹底することを、うん、まあ、主なところで求めているというもので、はい、うん、まあ当たり前のことではあるんですが、市が説明したことをちゃんとそれを徹底してほしいということで、うん、議会として決議をしておく、うん、行政に釘を刺すという意味では、はいはい、この決議は、まあ、大切なことかなと僕は思ったんです、うん、はい、
確かに本来言うまでもない当然のことばかりなんですけどね、はい、まあ、ちゃんと議会の決議としてこれを後に残しておくということは大きな意味があると思いますが、はい、これは議員さんたちの賛成反対というのはどうだったんでしょう。
実はですね、これがあの賛成反対真っ二つに割れたんですね。で賛成が20人、うん、反対が21人で、うんうん、1票差で否決されて、この決議は通らなかったんですね。
なんでどうして反対がこんなにね多いんでしょうかね。特にね反対するものでもないって逆に聞きたいんですよね。
あのそうなんですよ、うん、まあ、僕が反対した議員の理由をですね、こう勝手に説明することはできないところなんですけれども、うん、まあ、僕自身の意見としてはやっぱり議会の仕事としてこれは可決すべきだったというふうに思いますね、うん、まあ、いずれにしてもですね、こういった議会での動きというのもあまり市民の方がこう知る機会はあまりないかなというふうに思いますが、うん、こういった議案発議や意見書の賛否というのはとてもある意味こう分かりやすいというか、興味をお持ちいただきやすいかなと思いますので、うんうん、ぜひ市川市議会のホームページをチェックして、まあ、お時間の空いた時ある時にいろいろと見ていただくと興味深いんではないかなと思います。はい、まあ、余談になりますけれども、この6月議会ではですね、ガザでの停戦を求める決議というものも賛成多数で可決がされたということも、うんうん、
と
あのそうですね、ちょっと話それちゃいますがぜひこれもホームページで確認いただきたいところ。
実はね、市川市はやっとですよね。
そうですね、
割とね、
まあ、もう1年半以上、20ヶ月以上経っちゃいましたから ね、
まだね、千葉県内でそれができていない、可決になっていない市も、
市の方が、実際の方が多いというのが、ね、はい、
なんでこれこそなんででしょうねと思いますよね。停戦、
ね、
を求めたいですよね、求めますよね、
は
い、うん、ま
あ、本当に停戦を求める決議が可決されたのは良かったことです ね、
うん、
これまで否決されたこともあったと思いますの です、はい、本当にようやくという感じですね。それで話を戻しますと、はいはい、新しいクリーンセンターの完成予定というのはいつ頃なんでしょう。
そうですよね、あのこれがですね、2031年から稼働されるという予定ですので、うん、まあ、それまでは今のクリーンセンターを稼働して、うん、で新しいクリーンセンターが稼働された後に今のクリーンセンターの解体が始まっていくと、うん、まだ先の長い事業になりますね。でちなみに、あの温泉やプールがあるクリーンスパというのがクリーンセンターの隣にありますけれども、うん、そちらはこのまま営業をされて、うん、行きますので、ご利用されている方あるいは気になるなという方はご安心いただければと思います、う
ん、はい、
はい、まあ、多額のですね、市のお金といいますか、皆さん、うん、市民の方々からお預かりしているこのお金が使われるとても大きな事業ですので、うん、ぜひあの市民の皆さんにもですね、関心を持って引き続き見ていただきたいと、
身近なね
思います、
ね、ところですもんね、はい、これはね、
そうですね、
生活のからねつながってる。
本当に気になること、わからないことがあれば、うん、市の方に聞いていただくのも当然の権利ですし、はいはい、あの私の方にもあのご連絡 ご意見ご要望などいただければというふうに思います、はい、徳武純平でこうネット検索していただくとホームページや SNS など出てきますので、お気軽にご連絡などいただければと思います。
はい、
はい、では今日はここまでになりますが、はい、最後に遠藤さんから告知をお願いします。
実は、
はい、
7月中割とね選挙があったりして、
はいはい、
したもので次のいつもやってる街角トークというものをやってるんですけれども、
はい、
まだ決まっておりません。
そうですか、
はい、8月もでも必ずやると思いますので、
うん、
JCP 市川から応援したいで検索してみてください。市川駅 JR 市川駅の多分北口で多分県議会議員の浅野文子さんをお迎えして、千葉県もう市川市も含めて千葉県で今何が行われてるかとか、はい、なんか生活してていろんなことを感じたことをお話、駅前でみんなでお話ししたいと思いますので、参加したりちょっと覗いてみたりしてください。8月にもやると思いますのでよろしくお願いします。
お願いします、
はい、
本当に地方の議会議員、うん、遠い存在のようですけれども、うん、本当は近くにいるべきものですの で、
ね、
ぜひお気軽にこう参加されたりとか声をかけていただけたら嬉しいですよね。
ぜひぜひ参加してください、
はい、僕からはですね、はい、いつもご案内してますが、主催をしているイコール保護猫譲渡会をお知らせさせてください、はいはい、これも明日、
うん、
これは明日ですね、26日土曜日、はい、午後5時から午後7時19時まで南行徳公民館で今回は行います、
うん、
はい、この時期子猫がすごく多くこう譲渡会出てくる時期になります。で、大人の猫もたくさんですね、うん、もう長い間出会いを、里親さんとの出会いを待っていますので、うん、ぜひたくさんの方に保護猫を迎えるという選択肢を考えていただきたいと思います。
うんうん、
お気軽にですね、来たら必ずこう申し込まなきゃいけないとかは全然ありませんので、
うんう
ん、様子見るだけでも構いませんので、
そうですね、
はい、
うん、
一度お越し
だけでも
いただければ
嬉しいです、はい。これは予約とかそういうの必要なんですか？
一応ですね、予約をおすすめはしていますが、
う
ん、予約なしでも構いませんので、
はい、
はい、お越しください。
はい、
はい、では、今日もエンディングに、はい、遠藤さんから1曲ご紹介をお願いします。
はい、はい、メスカリンドライブのマウンテンバイクフロムヘブン。
はい、
メスカリンドライブってね、結構なかなかすごいバンド名なんですけれども、はい、このバンドは80年代から90年代初頭、まあ、かなり昔なんですけれども、はいはい、活動していて、ニューウエストモデルっていうバンドとともに今活躍しているソウルフラワーユニオン、多分このラジオ聞いてる方は知ってる方もいるんじゃないかな、はい、満月の夕べとか歌ってらした、はい、ソウルフラワーユニオンを結成したバンドなんですね。で、メスカリンドライブっていうのは女性3人に男性1人なんですけれども、はい、当時から80年代当時から家父長制に反対してたり、女性がこうノーと言ってもいいんだっていうことを歌っていて、なんか当時ね、私も周りも多分フェミニズムなんて言葉、はい、知らなかった人が多かったと思うんですけど、わ、はいはい、からないけどなんか気づかせてくれたっていうバンドなんですよね。
すごいですね、かっこいいですね。
かっこいいです、はい、でボーカリストの宇見陽子さんが先日還暦記念ライブを京都タクタクというところで行ったんですけれども、はいはい、素晴らしいライブ で宇見陽子さんは都内でね、弾き語りやバンドスタイルで本当日々常に毎日のように歌っているんで、
はい、
ぜひチェックしてください。すごいボーカリストです。
気になりますね、
はい、はい、ぜひです。ではメスカリンドライブの91年のアルバム、1991年のアルバムでイデオロギークッキングから、イデオグロギークッキングってタイトルもすごいですよ、
はい、
イデオロギークッキングからマウンテンバイクフロムヘブンをお聞きください。
はい、では今日もお付き合いいただきありがとうございました、はい、お相手は市川市議会議員の徳武純平と
遠藤妙子と
北村良介でした。
さようなら。
さようなら。